今は見えると彼は言いました。元盲人だった人です。それも生まれつき彼は目が見えませんでした。生まれつきということは、彼は光の存在すら知らず、どういう世界か言うことはできませんけれども、おそらく暗闇しか知らなかった。しかしその人が今は見えると言ったのです。これは私どものことです。この人は私どもの代表と言ってもいい人なのです。神については、人は皆生まれつき盲人でした。神を知りませんでした。神が見えませんでした。だからそれまではそれが普通だと思ってきました。神様なんて知らなくても、それが自分の人生だと思っていたと思います。でも突然神に呼ばれました。目が開かれました。そしたら神が見えた。そしたらのんびりしてはいられないので、神が見えたらそれまでの自分がひっくり返ってしまうので、それで初めて分かったんです。ああ、自分はこの輝きを知らなかった。その自分の目をキリストが直接触れて開けてくださいました。そしてこの人のようにその目的を主は言われました。神の技がこの人に現れるためである。神の栄光がこの人に現れるためだ。そのことをこの人は言ったのです。今は見える。彼は主イエスが言われた通りにしました。主が言われた通りに、シロアム、使わされたものという池に行って洗いなさいと言われた、その通りに彼は池に行って、そしてそこで顔を洗うと目が見えるようになって、そして帰ってきたのです。初めて自分の目で見る道だったでしょう。そのまぶしい道を彼は帰ってきたのです。ところがもうそこにシュイエスはおられませんでした。もしかしたら彼はシュイエスを探したかもしれません。あの方は、自分を癒されたイエスという方はどこにおられるのだろう。でもその時は まだ彼はその目で主を見ることはできなかったのです。不思議なことに、ここから随分の間、主イエスはおられません。突然、元盲人の前から姿を消されたのです。彼は一人になりました。でも何しろ周りの人はみんなこのことが信じられないでいます。彼が帰ってきたら周りは大きな不安になりました。歓迎もされずにこう言われました。これは本当に彼なのか。目が見えず物乞いをしていた人なのか。いや違う、似ているだけだ。起こり得ないことが起こったので周りは困ったのです。でも彼は言いました。私がそうなのです。それで人々はもう手に負えなくなって、彼をファリサイ派の人たちのところへ連れて行きました。そして一人ぼっちの尋問が始まりました。彼はたった一人で耐え抜かねばなりません。もしそこに主イエスがいてくださったら、どんなに心強かったことでしょう。でも主イエスは彼を癒された時に弟子たちに言われました。誰も働くことのできない夜が来る。それは主イエスが不在の時です。もうすぐ夜が来る。主がいなくなられる時が来る。その時にあなた方はどうするか。主が目の前におられない時にあなたはこの方を何というか、この方を誰というか。まるでその予行練習のように、彼は今一人で厳しい尋問に答えることになったのです。ユダヤの偉い人たちは尋ねました。どうして見えるようになったのか。彼は答えます。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。すると彼らは言います。一体お前はあの人をどう思うのか。これはあの人は誰かということです。彼は答えます。あの方は預言者です。問題はこの人の目が開いたということではなかったのです。この人の目を誰が開けたのか、それが問題でした。なぜなら彼らはこの事情聴取で主イエスを罪のある人間だと定めたかったからです。彼らは主イエスを裁きたかったのです。 あの者は神のもとから来たものではないのだ。そして彼らは彼の両親まで呼び出して尋ねました。この者は本当に生まれつき目が見えなかったのか、それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えます。これが生まれつき目が見えなかったのは知っていますが、それがどうして今目が見えるようになったのかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも分かりません。本人に聞いてください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。すると彼らはもう一度彼を呼び出して言いました。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。すると彼は答えました。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。彼の事情聴取には光が当たっていました。目の見えなかった私が今は見えるんです。それが事実です。でも信じていない人にとってはそれが事実ゆえに堂々巡りとなりました。彼がもし彼らの言う通りあの方は罪人ですと言えば、彼らは喜んだのでしょう。ところがそんな返事は一向に返ってこない。だから彼らは彼に嘘をつくなと言うのです。でも彼は嘘など何も言っていないのです。事実を述べているのです。自分は見えなかったんです。それが今は見えるんです。彼らはまた聞きました。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。すると彼は答えました。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。見事なものです。彼は一人ぼっちでした。でも昔からそうでした。両親も自分を喜んでいなかったかもしれません。だから目が開いたって両親は喜べませんでした。そんなことは本人に聞いてください。両親は自分たちを守るためにそう言ったのです。ここで何か言えば自分たちがユダヤ人の街道から追い出されてしまいます。そうしたら生きてはいかれなくなります。だから怖くてもう何も言いませんでした。そんなことは本人に聞いてください。もう大人なんですから。彼は一人ぼっちだったのです。 ところが彼は一人ではありませんでした。あの方はおられませんでした。けれども彼は見えていくんです。主が見えていくんです。彼はあの方と言い続けました。はじめはイエスという方がと言いましたが、その後はあの方が、あの方が、あの方は預言者です、そう言いながら、だんだんはっきりと見えていくのです。自分の目で見たこともないあの方が心の目で見えていくのです。この間牧師たちのセミナーで加藤恒明先生がいらっしゃる中で、オンラインでしたけれども、加藤先生のなさった説教を、その録音をお聞きしました。エフェソの信徒への手紙の第一章の説教です。その説教はこの鎌倉行きの下教会で語られたものです。その中でパウロがこういうことを言います。エフェソの信徒への手紙第1章17節と18節です。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。神が心の目を開いてくださるように、神を深く知ることができるようにしてくださるように、そしてどのような希望が与えられているか、私どもが受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。そこで加藤先生がこういうことを言われました。ちょうどこの説教をなさった頃、加藤先生のお姉様が失明なさった。全く目が見えなくなられた。毎日そのことを心にかけていたけれども、お姉様の方から心配しなくていいわよと電話があった。教会の皆さんがとてもよくしてくださるの。お姉様が教会にタクシーで着くと、4人の方が駆け寄ってきて迎えてくださるの。そのために待っていてくださるの。教会堂の中に連れて行ってくださるの。そして加藤先生はこのようなことを言われました。今もこうしている間も、姉がその教会で説教を聞きながら 心の目においてははっきりと主を仰ぎ見ていることを確信する。肉体の目は見えなくなっても、もしかするとそれだけ心の目は深く鮮やかに主イエスのお姿を見ているかと思います。そして言われました。心の目が開かれると望みが見える。肉体の目は絶望であっても、心の目が開くと望みが見える。このパウロの言った心の目を開くというのの開くという言葉についても、加藤先生がそれはギリシャ語だと明るさとか輝きとかそういう意味が困っていてとおっしゃって、それは英語で言うとシャイン、輝くというのですけれども、心の目を開くのは神の輝き、目を開くのは神の輝きなのです。光が開くとおっしゃいました。そういえばそれと同じ言葉がこのヨハネ福音書の第1章でも出てきます。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。その照らす、それも社員です。誠の光が社員、心の目を開く。私はこの元盲人の彼が何が見えたのだろうと思うのです。主イエスが見えてきて何が見えたのだろう。それは望みじゃないかと思うのです。自分の命、自分の命の望みです。あの方が言ってくださったのです。この人に神の業が現れるためだ。自分の命を場所にして神の栄光が現れるのです。それはたとえ肉体の目が治らなくても、自分の命を場所にして神が輝く、その命の望みです。それでその録音を私は聞きながら驚いてしまったんです。私もそこにいたはずですが、改めて聞くと、加藤先生の説教の初めから終わりまで皆さんがよく笑っているのです。この街道に大きな笑い声が響いてる。それでこれを聞いた牧師たちも、こんなに笑い声の聞こえる説教は初めて聞いたと言われました。でもそうすると私にはよくわかるんです。録音を聞きながら皆様の輝く顔が思い浮かんだのです。望みが見えるとはこういうことだ。 キリストが照らしているのです。私どもの心の目を開いてくださっているのです。神の輝きが私どものところに来て、世に来て、命の望みを与えてくださっているのです。だからこの元盲人の彼は言うのです。実に不思議です。この輝きがあなた方には見えないのですか。あなた方はあの方がどこから来たのか知らないという、あの方がどこから来られたか、指導者であるあなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。彼は続けます。神は罪人の言うことをお聞きになりません。しかし神をあがめ、その御心を行う人の言うことをお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。あの方が神のもとから来られたのでなければ そう言いながら彼にははっきりと見えているのです。あの方はどなたか。あの方は神のもとから来られた方、その方が私の目を開けてくださったのです。指導者たちはついに怒って、お前は全く罪の中に生まれたのに我々を教えようというのかと言って、彼を街道から追い出しました。でも追い出された彼を主イエスが見つけて通ってくださいました。あなたは人の子を信じるか。彼はようやく初めて見たその方に言います。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。すると主は言われました。あなたはもうその人を見ている。もうすぐアドベント対抗節を迎えます。そしてクリスマスに向けて洗礼信仰告白を志願されている方々の諮問会が行われます。長老会がその任務を果たします。長老たちがずらっと並ぶ中に志願者は入っていきます。でも諮問会は尋問の場ではありません。キリストが呼ばれた方々を長老会はワクワクして迎え入れます。その人の命に神が輝くからです。そしてその中心にはキリストがおられます。志願者はそのキリストをはっきりと見つめながら答えます。見えなかった私が今は見えます。 お祈りをいたします。天の父なる神様、まことの光をこの目で仰がせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。